私の妹花嫁は、閉ざされたその、閉ざされたその、封じられた泉、ほとりには見事な実を結ぶザクロの森、ナルドやコフェルの花房、ナルドやサフラン、ショウブやシナモン、乳香の木、ミルラやアロエ、様々な素晴らしい香り草。
ラジオの前の皆様、おはようございます。今月前半は、教会音楽家の久米さゆりさんをゲストにお迎えして、お話をお伺いしています。久米さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週は、シンガーソングライターの久保田咲さんが、教会音楽家久米さゆりさんになられるまでのお話をお伺いいたしました。そして、久米さんは今、教会音楽家として、教会を中心としたコンサート活動などを行っていらっしゃるわけですけれども、それだけではなくて、バイブルカフェという、そういう集会も企画していらっしゃいますよね。
はい、
そのバイブルカフェという集会がどういう集会なのかとか、
はい、
どういうふうに始まったのかとか、そういうことについて今日は少しお伺いいただけます、
はい、
お話しいただけますでしょうか。
はい、わかりました。はい、ですね、クリスチャンじゃない方にとっては、やっぱり聖書というのはなかなかこう、とっつきづらいというか、読みづらい、本だと思うんですけれども、でもやっぱり、伝道者としては手に取っていただきたいし、面白いお話もたくさんあるので、読んでいただきたいなってずっと思っていて、どうやったら一番こう、皆さんに、特にまあ、キリスト教にあまり興味のない方とか、もう聖書なんかもう、まっぴらごめんなさいような方に、こう、読んでいただけるかって、いろいろ考えて、いた中、で、まあ、そのバイブルカフェのアイデアが与えられたという感じなんですけども、はい、息子が、幼稚園の時に、まあ、キリスト教系 の、 幼稚園だったんですけども、はい、園長先生がですね、まあ、保護者の私が あなたはその伝道者でもあるんだから、はい、保護者礼拝の時になんかこうメッセージというかショートメッセージをして見てくださいって頼まれたんですね。でも未信者のやっぱほとんどキリスト教とはあまり縁のないお母様方が多い中で、はい、いきなり聖書の話をメッセージをしても、はい、あまりとっつきが良くないんじゃないかなと思って、はい、園長先生と相談して、じゃあ聖書の中にどんな美味しい食べ物とか、それからそのアロマとかハーブとか、はい、皆さんが興味ありそうなことがたくさん出てきますよっていう話をその時させていただいたんですね。
なるほど。
そしたらすごく人気があったんですね。
はいはいはい、
で、久米さんのお母さんもう一度話をしてくださいっていうことになって、2回か3回、お声をかけていただけたんです。
はい、あ、
これはいけるなと思いまして、まあ、聖書のお話をしながらお茶飲んだり、はい、美味しいケーキ食べたりしながらということで、バイブルカフェというのが、スタートしました。
なるほど。
はい。
そうですよね。聖書の中には、いろんな食べ物も出てきますし、
はい、
ワインも出てきますし、
はい、ワインもチーズも、パンも。
なるほど、
はい、
ね。ハーブなんかも出てきますよね。
出てくるんです。旧約聖書に。はい。
ねえ、そういうのを一つのきっかけにして、
はい、
聖書の世界を紹介してくださっているわけですよね。
はい。
はい、そんなバイブルカフェを神戸でも開催していただいているわけですけれども、
はいはい、
私たちの神戸長田教会で、神戸バイブルカフェという形で、大体春と秋と年に2回開催していただいてますね。
はい、オープンという感じで。
そうですね。
はい、
もう16回目になりました。
ねえ、すごくあっという間の、
ね
え、16回だったと思いますけれども、はい、あっという間でした。
本当に、初めは、先ほどもお話しいただいたような、聖書の中の美味しいものについてお話しいただいたこともありますし、
はい、
聖書に出てくるアロマというお話をしていただいて、
はいはい、
実際にアロマ体験をしたこともありました、ね、
プロの、ね、アロマテラピストの先生に、
ね、
いろいろ香料を教えていただいて、みんな匂い嗅いだりして、
あれ楽しかったですよね。
はい、
あ、乳香ってこんな素敵な匂いをするんだと
かね。そうなんですね。
そういうのも楽しかったですし、そしてここ数年は美術特集ということで、
はいはい、
さゆりさんに旅のヨーロッパの美術館の旅のお話をしていただいたり、
はい、
あと私が絵画の解説をしたり、
はい、
こうさせていただきまして、すっかりアートバイブルカフェという感じになってきました。
はい、
ね、何を話しましたでしょう。
ゴッホ。ゴッホとかレンブラントとかですね。あとルオーとか、ミケランジェロさんも。
ミケランジェロ。はい。ましたね、
ほとんどだから、こう、美術雑誌とかで、聞くような、あの、お名前の、あの、画家というか美術家の方なんですけども、どんな作品を作って、で、どんな信仰的な生涯を送られたのかっていうところまでは、皆さん、まあ私もそうですけども、よく知らなかったので、あ、やっぱり、こう、西洋絵画はキリスト教が分かると面白いというか、こう、壺にはまるというか、あの、そんな感じだと思いました。はい。
ヨーロッパの美術館を回りますと、そこに展示されている作品の、まあ、ほとんどと言ってもいいぐらい、聖書に関係のある、キリスト教に関係のある作品が多いですもんね。
そうですね。
ですから、その物語が、ちょっとこう、知ってるとか、
はい、
それだけで随分、その、興味が、あの変わってきますよね。
そうですね。あの美術館なんかに行ってこうタイトルが下に、はいはい、絵のタイトルが あるじゃないですか。なんかこうアブラハムのこう息子、はい、宝剣とか、ダビデとなんかバテシバとか、
はいはい、
でもやっぱり信仰を持つ前というか聖書を読む前は何のことだか全く分からなくて、その、ね、絵の絵画の奥にどんなストーリーがあるのかということも全く知らなかったので、なんかまあすごい絵なんだなと思ってこう通り過ぎていたんですけど。けど多分私みたいな方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなって、うんうんうん、あ思った時に、アウトバイブルカフェのような場所があれば美術も楽しめるし、うんうん、聖書のことも知ることができるし、一石二鳥じゃないかなと、はい、
はい、
あの手前味噌ですけども思っております。
本当にいつもありがとうございます。あの美術館特集をしたこともありますよね。
そうですね。
グーグル美術館特集とか、
はい、
プラド美術館特集とか、うん、そういうのもしたことあります
よ
ね。
そうですね。あの、なんだろう、こう、パック旅行というか、海外旅行でヨーロッパとか行かれると必ず、その美術館は、あの市内観光の中のこう目玉というか、なっていると思うので、必ず、こう、パリとか、あの、スペインですか、マドリードとか行かれた方は、今先生がおっしゃった、あの、ルーブル美術館とか、プラド美術館とかにきっと行かれてると思うんですけども、とっても広いですよね。
そうですよね。
で、何から見ていくのかわからないし、やっぱり作品の背景がわかんないから、わあ、西洋絵画だと思って、こう、館内をそぞろ歩いて終わってしまうという、はい、あの、ことも以前はそうだったんですけども、
はい、
はい、はい、あの、アートバイブルカフェに来ていただけると、きっと楽しく美術館散歩ができると思います。
ありがとうございます。
はい。
はい、そんな神戸バイブルカフェ、もう今年、あ、来年の秋で10周年、
はい、
早いですね、10年ですね、
はい、
10周年に何かしましょうか。
いや、何かあの本当に神様の、ね、こうプレゼントがいただければ、はい、何かね、あの美術とあの、なんか音楽や詩を読んだり、はい、演奏があったりっていう総合的なアートバイブルカフェ、
はい、
うん、アット神戸っていうのでできたらいいなと思っています。
ぜひそういう、来年の秋に、
はい、
きっと神戸で素敵なイベントがあると思います、はい、皆様楽しみにしていただいて、また連絡をさせていただきます、はい、それでは、今日も一曲、久米沙耶里さんの曲をかけさせていただきたいと思います。最新アルバムの天使のパンから、はい、今日はイエスはそばにという曲をお届けいたします。沙耶里さん、最後にこの曲について一言お願いをいたします。
はい、ですね、何かこう、教会の中で、あの、皆さんに歌っていただけるような、あの、ゴスペルグループとか、お母さんたちのコーラスとか、そういう方たちにも用いていただけないかなと思って、あの、書いた曲です。で、アルバムの中では、英語と韓国語訳もありますので、どうぞ、あの、用いて歌ってください。
なるほど。はい、本当に今回は、久米沙耶里さんにお越しいただきまして、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、感謝いたします。
ありがとうございます。
番組から、2名の方に、この久米沙耶里さんのサイン入り CD、天使のパンをプレゼントいたします。ご希望の方は、ご意見ご希望とともに、久米さんの CD 希望と書いて、どうぞ番組までお便りください。では、久米沙耶里さんのイエスはそばにをお聞きください。
の愛の言葉